こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。割に合わないことをやりなさい、コスパタイパ時代の次の価値を見つける思考法は、小玉穂によるビジネス自己啓発書であり、効率化、合理化、AI 活用が当然される時代に、人間がどこで価値を生み出せるのかを問い直す一冊である。著者は、短期的な費用対効果や時間対効果だけを判断基準にすると、失敗寄り道、手間、関係性、感動といった数値化しにくい価値が切り捨てられると見る。本書の目的は効率を否定することではなく、効率の先で見落とされる人間的な強みを再評価することにある。感動資本、逆張り思考、無駄から生まれるつながりなどを軸に、AI 時代に代替されにくい働き方と生き方を考える実践的な思考法を提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、コスパとタイパの限界を起点に次の価値を探す視点。本書の出発点は、現代社会で強まるコスパとタイパへの過度な依存である。効率は仕事や生活を整える上で重要だが、それだけを基準にすると短期で成果が見えない行動や、回収可能性が不明な経験は排除されやすい。著者が問題にするのは効率化そのものではなく、効率化が唯一の正解になることで判断の幅が狭まる点である。AI や自動化が進むほど、定型的で測定しやすい作業は機械に置き換えられやすくなる。そのため、人間に残る価値は手間のかかる関係づくり、相手の期待を超える行動、失敗を含む経験の蓄積など、単純な効率指標では評価しにくい領域に移る。本書は割に合わないことを無条件に美化するのではなく、短期的には非合理に見える行動が長期的には信用独自性、深い納得感を生む可能性を示している。次に、 AI 時代の差別化要因としての感動資本。本書で中心的な概念の一つが感動資本である。これは知識やスキルのように形式化しやすい資産ではなく、人の心を動かす経験、誠実な対応、予想を超える手間などによって蓄積される価値を指す。 AI は情報処理、文章生成、分析、定型業務で高い能力を発揮するが、相手の背景を汲み取り、あえて非効率な行動を選び、記憶に残る体験を作ることは人間側の強みとして残りやすい。本書の特徴は、感動を抽象的な精神論として扱うのではなく、仕事上の信頼や選ばれる理由に結びつく資本として位置づける点にある。効率化されたサービスが増えるほど、丁寧さや余白のある対応は相対的に目立つ。感動資本は、広告や肩書きだけでは作れず、時間をかけた行動の積み重ねによって形成されるため、短期成果を求める発想とは相性が悪い。その緊張関係こそが本書の重要な論点である。さらに、失敗と寄り道を能力形成の材料として捉え直す。本書は失敗や寄り道を単なるロスではなく、個人の判断力や独自性を育てる経験として捉える。効率主義の観点では、失敗は避けるべき損失であり、寄り道は目的達成を遅らせる要因に見える。しかし、未知の環境で試行錯誤した経験は、マニュアル化された知識では得にくい感覚を生む。特に AI 時代には正解が明確な作業ほど自動化されやすいため、曖昧な状況で判断し、失敗から意味を読み取り、次の行動に転換する力が重要になる。著者の議論は、失敗を歓迎すれば良いという単純なものではない。むしろ、失敗や遠回りを避け続けると、自分固有の経験値が薄くなり、他者との差異も生まれにくくなるという警告に近い。寄り道には時間がかかるが、その過程で得た人間関係、違和感、回り道の知見は、後から仕事や人生の選択肢を広げる資源になり得る。そして、逆張り思考で自分だけの価値を作る方法。本書が提示する逆張り思考は、単に多数派と反対のことをする姿勢ではない。重要なのは、社会全体が効率化、短時間化、標準化へ向かうときに、その流れの裏側で何が不足しているかを観察することである。多くの人が早く、安く、楽に済ませようとするなら、時間をかける、手間を惜しまない。面倒な関係を引き受ける行動が差別化要因になりうる。ただし、逆張りは目的を欠くと奇抜さに終わる。本書の文脈では、逆張りは市場や職場での空白を見つけるための思考法であり、自分の経験や価値観と結びつけて初めて意味を持つ。 AI が平均的な解を高速に提示できる時代には、平均から外れる理由を持つことが重要になる。逆張り思考は、その外れ方を偶然に任せず、自分がどの領域で手間を投下し、どのような人に価値を届けるのかを考えるための枠組みとして機能している。最後に、無駄と深いつながりが人生を味わう余白を生む。終盤で強調されるのは、無駄に見える時間や行動が人との深いつながりや人生を味わう感覚を生むという視点である。効率化された生活では、必要な情報を得る、目的地に早く着く、最小の労力で成果を出すことが重視される。その一方で、偶然の会話、遠回りの経験、採算の合わない親切、すぐには利益にならない交流は削られやすい。 本書はこうした余白を単なる浪費ではなく、人間関係の厚みや自己理解を深める場として評価する。特に中年期以降に自分の価値を見つけ直したい読者にとって、過去の遠回りや非効率な経験を再解釈する視点は有用である。人生を味わうとは、成果だけで自分を図らず、手間のかかる経験から意味を取り出す態度でもある。本社の主張は、効率を捨てて無駄に逃げることではなく、合理性だけでは扱えない価値を意識的に生活と仕事へ戻すことにある。結論として、本社は、コスパやタイパを求められる働き方に息苦しさを感じている人、AI 時代に自分の価値をどう作るべきか考えたい人、また40代や50代で経験の意味を再確認したい人に向いている。実用面では、短期成果だけで判断しない視点、感動を生む行動への投資、失敗や寄り道の再評価、逆張りによる差別化の考え方を得られる。知的な利点は、効率化を善悪で裁くのではなく、効率化が進むほど人間的価値の位置が変わるという構造を考えられる点にある。類書の多くは生産性向上、AI 活用、自己ブランディングを直接的に扱うが、本書はその反対側にある非効率、無駄手間、感動を価値形成の中心に置くところが目立つ。もちろん、具体的な業種別ノウハウや詳細なケーススタディを求める読者には物足りない可能性がある。しかし、効率を追求してきた人が次の判断軸を探すための本としては、現代的な問題意識と実践的な示唆を兼ね備えている。ご支援いただける場合は、こだまポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。